I'm learning some Japanese.
日本語をだいぶ勉強してると思うんですが。
One of these days, I'll get it down perfectly.
そのうちに完全に喋ることができるようになると思いますので。
At least I'm told so because I understand that's the language we'll speak in heaven.
そういうふうに聞かされてるんです。なぜならば天国では日本語で喋るらしいということを聞いてるんで。
So I guess I might as well learn it now, huh?
今のうちに学んでおいた方がいいと思っているんです。
Well, it is a great pleasure to be here with you this morning.
ここに皆さんと共にいることができることを心から感謝しています。
To minister the word of God to you.
御言葉を取り継ぐことができること。
And I am trusting him along with you that he will speak to us this morning.
皆さんと同じように私自身も主に信頼します。主が私たちに語りかけてくださること。
The great promise that I always cling to whenever I come behind the pulpit is given that God's word will not return void.
私がいつもこの講壇の後ろに立ってお話をするときに思っていることというのは、また確信していることというのは、神様が語られるこの御言葉というのは、決して無駄になることがないということです。
But that it will accomplish the purpose for which it was sent forth.
そして神様が与えてくださったそのメッセージにふさわしいその神様の目的が達成されるということを私はいつも確信しています。
Well, I love to fly.
私は空を飛ぶのが好きなんです。
And that's a good thing.
それはとても良いことです。
Since I spend so much time every year traveling, I better like what I do.
私は1年のほとんどの時間を旅をして回っているので、空を飛ぶことが好きだというのは非常に良いことなんですけども。
But I am also a pilot myself.
私自身も実は、飛行機の操縦、パイロットなんです。
And before the Lord called me into the ministry, my career goal was to work in the airlines.
神様が私自身をこの主の働きに召してくださる前は、私自身の目標というのは、そういった航空会社でパイロットとして働くことでした。
And I'm very thankful that God has allowed me to develop that skill.
私は主にその飛行機の操縦というそのテクニックを身につけさせてくださったことを感謝しています。
I can assure you that nothing quite beats the feeling when I push the throttle forward and I leave this world behind.
皆さんにそのお伝えしたいことというのは、私自身がこうアクセルに手をかけてですね、そしてそれをエンジンをかけて飛んでいくその瞬間に感じるそのこの地上を飛び立っていくその興奮というのは非常に素晴らしいものなんです。
Well, you can imagine though, I didn't just walk into a supermarket one day, go to the license aisle and pick a pilot's license off the shelf and pay for it.
皆さんが想像できることというのは、私がある日スーパーマーケットに行ってそこで運転免許証の列に行って、そしてそこから飛行機の運転免許証を取って、それをレジに持って行って、お金を払って運転、その飛行機の操縦士の資格を得たということは皆さんお考えにならないでしょう。
It takes a lot of work to get a license.
非常に大変な努力をして、訓練を積んで、そのライセンスを取得するわけです。
I had to study law.
私は法律を学べなければいけませんでした。
I had to study aerodynamics.
そして航空力学というものを学ばなければいけませんでした。
I had to study navigation systems.
そしてどのように地図の指針ですね、そういったものの勉強をしなければいけませんでした。
I had to study weather.
そして天気の勉強をしなければいけませんでした。
And I had this big written test I had to take.
そして非常に長い筆記の試験を受けなければいけませんでした。
And at the same time, I'm studying for that, I'm also getting practice in the plane.
そのことを勉強している中、さなか私はその運転の操縦の練習もしなければいけなかったわけです。
And it's not as easy as it looks.
それは皆さんが想像する以上に難しいものなんです。
Of course, maybe if you saw me fly, you didn't think it looked easy anyways.
もし皆さんが私が実際に飛行機を操縦するのを見たら、確かに難しいなと思われるかもしれませんが。
But there's a lot that we have to learn, and one of the things that happens when you start flying is your brain starts stretching.
たくさんのことを考えなければいけないわけですけれども、飛行機を操縦しているときに、確かに起こることというのは、私たちの考え、思考というんですかね、脳がこう広がるようなことです。
You can't just focus on one thing. Your brain is constantly shifting its attention all over.
なぜならば、一つのことに集中していることができるわけではなくて、いろいろなこう景気を見たりとかしないければいけないので、集中というのは一点に定めていればいいというようなものではないわけです。
But while we're in the plane, we have to learn to do a lot of things.
私たちがその飛行機の操縦席に座っているときに、私たちはたくさんのことを一度にすることを学ばなければいけません。
We have to learn to land.
私たちは、 まずこう着陸することを学ばなければいけませんし、
Landings must equal takeoffs.
その着陸の数というのは離陸の数と同一でないといけないわけですよね。
We have, you hope.
そう希望しますよね。
We have to learn to do various in-flight maneuvers.
私たちはその飛行機に乗ってる間にどのようなこう操作をしなければいけないかというのを学びます。
But there's also things we have to learn not to do.
またそれと同時にこうしてはいけないことを学ばなければいけません。
When you are in the environment of the cockpit of an airplane, all of a sudden there are things that are natural that you have to lay aside.
私たちがその飛行機のコックピットに操縦席に座るときに、私たちが普段やっていることというのを当然のごとく横に置かなければいけないことというのがあるわけです。
Most importantly, you have to lay aside your own feelings and perceptions of reality.
それは一番にあることというのは、私たちが実際に普段感じているその感覚であったりとか、その現実感というものをまず横に置かなければいけないんです。
We all have this organ within our head. It's called the inner ear.
私たち その体の中には内耳というんですかね、そういった、まあ、平均感覚というのを取るものがあるわけですけれども。
It's basically a tube of fluid.And there's sensors within that tube, and as the fluid changes, it tells you whether you're leaning forward, backwards, or to each side.
まあ、管があって、体の中に。その管の中に水が入っていて、それが、こう、平均感覚をこう養うために、まあ、傾いてたら傾いてるように感じるようにさせるわけですね。
That's very helpful on the ground.
それは私たちが陸にいるときは非常に大きな助けとなるわけですけれども。
And it's useless in the air.
けれども空にいるときには全く役に立たないものです。
For reasons I won't go into now, that inner ear can be completely fooled.
まあその詳しい説明はしませんが、その内耳というのは私たちが空に飛んでいると全く私たちを騙すことがあるわけです。
And you can think that everything is fine when you're actually upside down.
私たちが確かに普通の状態だと思っていたとしても、空の上ではひょっとしたら上と下が逆さになっていることすらあるわけです。
That's not an exaggeration.
これは大げさな表現ではありません。
I've been upside down many times.
私自身もこうひっくり返ってたことが何度もあるんです。
Purposefully.
もちろんそれはわざとしたんですけども。
But the fact is, you can trick yourself into thinking one way when actually the reality is something else.
私たちの感覚というのは、私たち自身に、まあ、このような状態だというふうに思わせることがあっても、その実、現実というのは全くそれとは反対であることというのがあるわけです。
In fact, one of the things I did in training, just to show this to me, is my instructor told me, okay, close your eyes and keep the plane straight and level.
そのことを証明するために私の指導官が操縦をしているときに言ったのは、目を閉じて操縦しなさいと。それで飛行機をまっすぐに保ちなさいと言われたわけです。
A few seconds later, he said, open your eyes.
数秒後に彼は目を開けなさいと言いました。
And we were already in a diving turn.
もうすでに私たちというのはもう墜落に向かって傾いていたわけですね。
Now, couple with that the possibility of flying into weather with lots of clouds.
それにも増して、例えばこう天候の悪い状況の中に非常に、まあ、深い雲の中に入っていくようなことだってあります。
Where all of a sudden you lose your horizon, you lose all sense of perception.
そうすると、私たちは、こう、地平線というのが見えなくなり、また、どこに、こう、何があるのかというか、全くわからないような状態になってしまうわけです。
You know, the statistics are that for a non-trained pilot, when they get into that condition, they generally have about 280 seconds to live.
統計的に見たときに、その、訓練を受けていないパイロットというのが、そういったような雲の濃い状態の中に入っていくと、その人っていうのは約280秒間生きている時間があると言われているわけです。
They lose their horizon.
地平線を失い、
And they start flying on their feelings.
彼らの感覚に任せて飛ぶようになるわけですね。
And before long, they're in a turn.
その後すぐに何が起こるかというと、こう曲がり始めていって。
And they notice that they're losing altitude.
そして、ケーキを見ると、こう、高度が下がっているのがわかるわけです。
So you do what's natural, you pull back on the stick to climb.
ですから、その、高度が下がっているのを見るがゆえに、こう、操縦桿を引いて、高度を上げようとするんです。
But all that does is tighten the turn.
それが唯一することというのは高度を上げるのではなくて、その回転を早めていくわけです。
And you lose more and more altitude.
そしてどんどんどんどん高度が降下していって、
And about 3 minutes later, you've tanked yourself.
約3分後にはもう下にまで行ってしまうわけですね。
And this happens every year.
そしてこのことというのは毎年実は起こっていることなんです。
So how do we overcome this?
一体どうやってそれに勝利するべきなんでしょう。
Well, it takes a lot of training.
それはもちろん多くの訓練が必要です。
And just to give you an idea of what happens, we use what we call a view limiting device.
どのようなことを訓練をするかというと、例えば挙げれば私たちはその視野を狭める装置を使うんです。
It's either a pair of glasses or a particular hood that fits over your head.
それっていうのは、まあ、メガネのようなものか、またはこうフードのようなものでその視野を狭める働きをするんです。
And it puts it like this over your eyes.
こういうような状態にしてこう目を覆うわけですけれども。
Thank goodness the fashion editors are not watching you when you're doing this.
感謝なことというのは、ファッション雑誌の編集者が私の姿を見てこうやってる時に見てないことですが。
Of course, I gotta say, you all look pretty good right about now. I might just keep this up here the rest of the message.
こうやってれば皆さんが非常に美しく見えるんで、残りのメッセージの時間はこのままの状態で話そうかと思うんですけれども。
But what this does is it completely limits the area that I'm able to see.
こうすることによって何が起こるかというと、私自身が見ることができるその範囲、視野というのが非常に狭くなるわけですね。
And it forces me to focus my attention on this area right in front of me.
そうすることによって何をするかというと、私がこう、この見えている部分のところにこう集中することができるようになるわけです。
And it's down there that I have my instrument panel.
そしてこの部分に私のその計器が並んでいるわけです。
I have instruments that work on various systems, so in case one system fails, the others are there to back it up.
その計器の中にはこういくつかのシステムが含まれていて、一つのシステムが壊れてしまった時でも、他のシステムによって私自身がこううまく飛ぶことができるようになっているわけです。
And they are constantly giving me information.
そしてこの計器類は私に常に情報を与えてくれています。
They are telling me my true condition in the air.
それらの景気というのは私が空の中でどのような状態であるのかということをその真実を教えてくれているわけです。
Now, there are many times where what those things are telling me does not agree with what I feel.
たくさんの場合に私が感じている空の上で感じていることとこれらの景気が私に伝えていることというのがこう噛み合わないことがたくさんあります。
And it's at that point that I've got a choice to make.
その時に私自身には選択があるわけです。
I can either go with my feelings and my own perceptions of reality.
私はその時に自分自身が持っている感覚と、そして自分が捉えている現実のもとに行動することもできますし。
Or I can deny myself and agree with what the instruments say.
または私自身がその持っている感覚を捨て去って、その契機が私に告げている状態に沿って行動を取ることができるわけです。
Well, anybody with two working brain cells would tell you that it's better to trust your instruments.
もし誰でもこう頭の脳細胞が2つぐらい2つしか生きてなかったとしてもその人が分かることというのは景気たちを信用しなさいということですね。
Because the instruments are telling you the truth of your condition.
なぜならばそれらの景気というのは私たちに自分の状態というのがどういうものなのかのその真実な姿を示してくれているからです。
What is truth?
何が真実なんでしょう?
When we use that word, what do we mean?
この真実という言葉を使うときに一体それはどういった意味を持っているんでしょう?
Well, first of all, truth is something that is external to you.
まず最初に真実というのは皆さんの外側にあるものなんです。
Truth is not found within you.
真実というのは皆さんの内側にはないんです。
We already talked about that.
そのことというのはもうすでに話をしましたよね。
When I sit in the cockpit of a plane, I do not plug the instruments into me.
私がその飛行機の操縦席に座っているときに、私はその計器類を私の体につなぐことはしないわけです。
I've got tubes and pumps and gyros that those things attach to.
私のその飛行機のコックピットの中に計器にはいろんなこうチューブであるとか、そういったコードとかがつながっている部分があるわけですけれども。
What I think does not matter.
それらが私に真実を告げてくれるんだって、私自身が何を考えているのかということは関係ないわけです。
And because truth is external to us and not found within us, it is therefore objective.
それゆえに、真理というのが私たちの内側にあるのではなく、外側にあるわけですから、それらは何かって言ったら、それらは主観的なものではなくて、客観的なものであるわけです。
My instruments don't care how I feel that day.
このケーキっていうのは私がその日どういうふうに感じているのか、どういう状態なのかということを全く無視して私に真実を告げるわけです。
Oh, we know that you had a very bad morning.
あなたはとっても悪い朝を迎えましたよね、ケイさん。
You burned your toast.
パンを焦がして。
Ran out of soap in the shower.
シャワー浴びてたら石鹸がなくて。
Poor boy.
かわいそうに。
We're just going to make you feel good about yourself.
今日はあなたを本当に心地よくさせましょう。
And so we're going to indicate that everything's perfect.
だから今日は空どこ飛んでてももう完全な状態ですというように示してあげましょう。
It also doesn't say, "Wow, you're cocky today."
そんな風に言わないし、またあなたはなんか今日はとてもいい感じですねと。
And I'm going to make life difficult for you.
そういうようにあなたの生涯っていうのをもうひどいものにしてあげましょうと。
Truth is not that way.
そんな風にはならないですね、真実っていうのは。
It is not subject to us.
その真実というのは私たちがどう感じようっていようともう関係のないものなわけです。
Truth is true whether we believe it or not.
真実というのは私たちが信じようとも信じまいとも真実であるわけです。
Truth is true whether we even know about it or not.
真実というのは私たちがそれを知っていようとも知っていまいとも真実なんです。
And because it is objective, it is also absolute.
またそれが客観的であるがゆえに、それはそれと同時に完全なものであるんです。
It applies to everybody.
それはありとあらゆる人たちに当てはまることなんです。
It doesn't take into account your cultural background.
皆さんの文化的背景がどういうものであるのかということは全く関係ありません。
Your religious background.
宗教的な背景がどういうものだと。
Your mental abilities.
精神的な能力というのはどういうものだと。
When I'm flying the plane, if my instruments are telling me I'm straight and level, everybody with me straight and level.
もし私が空を飛んでいるときにケーキがまっすぐだとするならば、そこの飛行機に乗っている人たちはみんなまっすぐなんです。
But if they start telling me something's wrong, that same thing's wrong for everybody.
そしてそのケーキがもし私の飛行機というのが傾いてたりする、そういった何か悪い状態があるならば、それに乗っている人たちはみんな悪い状態にいるわけです。
Now we have people who like to debate this issue.
私たちの周りにはこの事柄に関してこう討論を仕掛けてくるような人たちもいるわけですけれども。
And they say things like, well, what may be true for you is not true for me.
その人たちというのは、あなたにとって真実なことは私にとって真実ではないんですと言うかもしれません。
But in saying that, what they're doing is undermining the very nature of truth.
でもそういうことによって何をしているのかというならば、その人たちはその真理がどういったものであるのかというそのこと自体を無視しているわけです。
And so that's why we spend so much time training on the instruments.
それゆえに私たちはそのケーキというのがどういうものなのかということを私たち学ぶ時間を非常に多く持ってるわけですね。
To teach us to subject our feelings and our perceptions to the truth.
それに対してそのケーキに対してそのケーキが示す真理に対して私たちが持っている感情や感覚というものをその従属するものに奴隷にするんだという従わせるんだと。
Now I'm sure many of you can see where I'm going with this.
このここまで聞いて皆さんは私がこれからどういう方向に進んでいこうとするのかもうお気づきになっているかもしれませんが。
Each of us is on a flight through life.
私たち一人一人皆が同じようにこの人生の、航路を旅しているわけです。
We don't know exactly where we're going to end up or how long it's going to take us to get there, but we're going.
私たちは一体どこにたどり着くのか、またそこまでどれだけの時間がかかるのかっていうのはわからないですけれども、でも確かに私たちは進んでいるわけです。
And as we go through life, we are constantly faced with choices.
そして私たちが人生を歩んでいくその中にあって、常に私たちには選択が迫られているんです。
My mother used to say to me, Steve, life is lived one choice at a time.
私の母はよく私に、Steve,私たちの生涯というのは一つの選択ごとに進んでいるんだよというふうに教えてくれてます。
We can either assume that the truth is within us and we can follow our own feelings or we can deny those and accept the objective truth in God's word.
私たちは私たちの内側に真理があると考え、私たちの感情や感覚に従って私たちの生きたい人生を生きようとするのか、それともその真理というのは客観的なものであり、この神様の御言葉に記されているものとしてそこに従って生きていくのかという選択があるんです。
But is it any wonder then why the devil loves to attack the word of God consistently?
それゆえに私たちが不思議でないと思うのは、悪魔がこの 御言葉をいつも攻撃しようとしていることです。
Because he is not our friend.
なぜならば、悪魔は私たちの友人ではないんです。
He doesn't care that we arrive safely.
私たちが安全にその目的地にたどり着くかどうかっていうのは関係ないわけですね、彼は。
And so he constantly works to cause us to rely on ourselves for knowledge as opposed to going to the word.
それゆえに、悪魔がすることというのは私たちが私たちの感覚、私たちの感情に従わせるようにそして御言葉に来ることがないように私たちを欺こうとしているわけです。
And you know, his tactics haven't changed.
その悪魔の働きというのは今も変わりありません。
What was he doing in the Garden of Eden?
エデンの園で一体彼は何をしてたんでしょう。
Adam and Eve were dwelling there in perfect harmony.
アダムとエヴァは完全な調和の中でそこに暮らしていたわけです。
They needed nothing.
彼らに必要なもの何一つありませんでした。
God walked with them in the cool of the day.
神様はその一日の中で彼らと共に歩んでいたわけです。
And God only put one constraint on them.
彼らに対して神様は一つだけしてはいけないということを示しました。
Don't eat the fruit of this tree.
この木から実を食べてはいけないというものでした。
Some people ask, well, why did he even give them that choice?
ある人たちはなぜアダムとエヴァにそのような選択を与えたのかと聞く方がいらっしゃいますが、
well, God did not make us robots.
神様は私たちをロボットには作らなかったわけですね。
It's difficult to love a robot.
ロボットを心から愛することというのは非常に難しいわけです。
Because love needs to be reciprocated.
なぜならば愛というのはこう受け入れられまた与えられるものでなければいけないわけです。
Those of you who are married know what I'm talking about.
結婚されている方というのはよくそれが分かりますよね。
How would you feel if you went up to your spouse and said, I love you?
一体皆さんはどういうふうに感じるでしょう。皆さんが自分 の, その結婚相手に対して私はあなたを愛してますと言ったときに、
And their response was, I love you too.
もし彼ら の, その相手の反応というのが私は愛していますとかっていうようなロボット的なものであったらどうするか。
It would not be a fulfilling relationship, would it?
喜びに満たされるような関係ではないですよね、それって。
Well, God loves us.
神様は私たちを愛してるんです。それゆえに神様は私たちをロボットのように神様が命じることすべてをやるようにお作りにはならなかったんです。私たちは人々が私たちのことを愛してくれてると言っても分かるのはその人たちが私たちのために選択をしてくれるときにその人が愛してくれてるって分かるわけです。
I'm not saying that's the only reason God gave him the choice, but that's something certainly that was on his mind.
それが神様が私たちにアダムとエヴァに選択を与えた唯一の理由だとは思わないですけれども、でももちろんそのこのことというのがその選択を与えた理由の一つでもあると私は思います。
But we know what happened.
でもその結果どうなったのかというのは私たち知ってますよね。
One day he was walking through the garden.
エヴァはある日その園の中、エデンの園の中を歩いていたわけです。
And she was minding her own business when all of a sudden she hears the voice.
そして彼女は自分のしていることをしていたわけですけれども、その突然声を聞くわけですね。エヴァよ。
Has God really said?
神様は本当にそのことを言ったのか。
That's how he began his attack.
彼が悪魔が人間に対する攻撃をしたのはそういう方法でしたね。
Has God said?
一体神はそう言ったのか。
Eve, how do you know that God really meant what he said?
エヴァよ、あなたはどうして神様がそういうふうに本当に言ったってわかるのか。
I mean, for crying out loud, it's been translated so many times it can't possibly be accurate anymore.
事実この言葉というのは何度も何度もこう翻訳が重ねられているわけですから、もうその通りだということはありえないじゃないかというわけです。
But then he continues his attack.
でもそのさらに攻撃を付け加えていくわけですね。
And after he erodes that confidence in God's word, he says, "Listen, eat the fruit, and you shall be as God."
そして彼は悪魔は何をしたかというと、そのエヴァの確信というのを揺るがし、その後言うのはそんなことはないよ、どうぞお食べください、そしたらあなたも神様のようになるからと言ったわけです。
In other words, Eve, you can determine what's right and wrong.
別の言い方をすれば、エヴァよ、あなたが何が正しく何が間違っているのかを判断することができるようになると言ったんです。
You can make your own reality.
あなた自身があなた自身の現実というのを作ることができるようになるんだと。
You can sit on the throne.
あなたが王座につくことができるんだ。
And make all decisions for yourself.
すべての選択を自分自身のためにすることができるようになる。
That's the same thing that God, the devil does to us today.
そのこと、まさにそのことが今私たちに対して悪魔がすることでもあるんです。
He attacks the credibility of the word of God first.
彼は この御言葉の信頼性というものに対して攻撃するんです。
And then he tries to take us and turn our attention onto ourselves.
そして彼は私たちの焦点というのを御言葉から私たち自身へと向けようとするんです。
Well, evidently, it took less than 280 seconds for Eve to crash that day.
事実、エヴァがその日神様から離れていくのには280秒以上以下の時間しかかからなかったわけですね。
The devil was successful in his plan.
悪魔はその計画に成功を収めたわけです。
And after Eve took of the fruit, then Adam came.
エヴァがその実を取って食べた後にアダムがやってきて。
And he was being a good husband, wasn't he?
アダムも非常にエヴァに対して良い夫であったわけですね。
Using his wife as a guinea pig.
彼女を、まあ、いい模範として。
Well, God said we die if we eat this fruit, so I'm going to see if she dies first.
まず神様はこの実を食べたら死ぬって言ったわけだから、まあ、エヴァよとまず先に食べてみてくれと。
Oh yeah, make no mistake. The Bible says Adam was there with her.
聖書が言うのはアダムがそこにいたと書いてあるわけです。
Well, no, we of course know he wasn't being a good husband. He should have been out in the forefront saying, Devil, get out of here.
もちろん私たちが知っているのはアブラムは良い夫ではなかったですね。本来彼がすべきだったのはエヴァを後ろに退けて前に出て行って悪魔がお前の言ってることを間違っていると言わなければいけなかった。
But he didn't do that.
でも彼はそんなことしなかった。
Once Eve did not die, he took the fruit himself.
エヴァが食べて死ななかったのを見た後、アダムはその実を食べたんですね、自分で。
And plunged the entire human race into sin.
そして人類すべてを罪の影響をもたらすそんな状況へと導いていたわけです。彼らには選択があったんです、その日。
They could have taken the words of the devil.
彼らは悪魔の言葉を聞くことができました。
Run them against the grid of the word of God.
そしてその言葉を神様の御言葉に照らし合わせて考えることができたわけです。そしてそこにある間違いを見つけ、その言葉を拒絶することができたんです。
Or, as the temptation was, they could rely on themselves to make up their own truth, their own reality.
それとも、この誘惑の時にあったように、自分たちの感覚に信頼を置いて、自分たちで選択をして、自分たちのやりたいことをやることができたんです。
And those same choices we face each and every day.
その選択を私たち自身も毎日の生活の中に持ってるんです。
Especially in the Christian life, I find.
特にクリスチャンとしてのこの生活の中にあって。
We have such a tendency to rely on our feelings to determine our condition.
私たちの状態というのは私たちの感覚に任せて決めるというそういった傾向が強くあります。
And when we do that, we begin to neglect the word of God.
そうすることによって何が起こるかというと私たちは神様の御言葉を、無視するようになっていくわけです。
And before long, we're in a spiritual tailspin.
そうしていくと何が起こっていくかというと私たちは飛行機が墜落する前にぐるぐると回っていくように同じように霊的に墜落に向かってぐるぐると展開していくんです。例を挙げさせてください。
These are typical feelings that I find that people have.
これらというのは人々が一般的によく持つ感情と私は思います。
You know, I just don't feel close to God.
私は神様にどうも近いと思えないんだと。
I have really failed.
神様にどうも失敗してしまったんだと。
And he is very distant from me.
神様は私からかけ離れてしまった。
I pray and my words bounce off the ceiling right back.
私が祈っても私の祈りというのは天井に跳ね返って私の方に戻ってくるんだって。
I don't sense his love.
私は神様の愛を感じることがない。
I don't see his grace.
私は神様の恵みを見ることがない。
I'm burdened under this weight of my own sin.
私は自分の罪の重荷に打ち負けてしまって。
I'm sure we all at some point have had that feeling.
私たち皆このような感情を持ったことがあるんではないかと思います。
If you haven't, check your pulse.
もし皆さんがこのような思いを持ったことがないならば、どうぞ何ですかこれは。心臓の音を感じてみてください。
Because especially those of us who have received the Lord Jesus Christ and our sense of our sin has been heightened.We have a tendency to get burdened by it.
特になぜならば私たちクリスチャンになった時にこのようなその罪の重荷というのを私たちは実感し、その上それによって押しつぶされるようになることがたくさんあるからです。
And when we're faced with those feelings, we have a choice to make.
そのような感情に私たちの心が苛まれるときに私たちには選択があるんです。
We can either trust those feelings and run with them.
私たちはその感情を信頼して、それに従って駆け抜けていくことか。
Or we can deny them and go back to the truth of God's word.
私たちはその感情を拒絶して、否定して、御言葉に返っていくことか。
In Hebrews chapter 13, verse 5, what does he say?
ヘブル人の手紙の13章の5節で何を言ってるでしょう。
I will never leave you nor forsake you.
私は決してあなたを離れず、また捨てないと。
That word never means never, not ever, no never.
決してというこの言葉というのは、絶対にそんなことはありえないということを言ってるんです。
If we belong to God, we belong to Him.
もし私たちが神に属するものであるならば、私たちは神に属するものなんです。
And He belongs to us.
そして神様は私たちのものです。
And we cannot be separated.
それゆえに私たちはかけ離されることは絶対にないんです。
And so it doesn't matter what we think.
ですから私たちが何を考えるかなんていうのは問題じゃないんです。
It doesn't matter how we feel.
私たちがどう感じるかは問題じゃないんです。
The truth is that God is right here, right now.
真実は神様は今この瞬間にこの場にいてくださるということなんです。
And we can choose to either live by that truth.
私たちはその真実を信頼して生きてその選択をするのか。
And throw away our feelings.
そしてそれによって私たちの感情を横にのけて神様に信頼して生きるのか、それともその真理を捨て去って生きる選択をする、その重荷に身を任せて生き続けようとするのか、そういう選択があるんです。
Sometimes we might feel this way.
私たちは時にはこんなふうに思うことがあるかもしれません。
I'm doing quite well, thank you very much.
私は霊的に非常に素晴らしい状態であります。どうもありがとうございます。
Boy, I just feel so spiritual.
神、もう私はなんて霊的な人間なんだ。
God really knew what he was doing when he put me on his team.
神様は私を神様の側に、その神様のチームに加えてくださった時に何をしてたのかよく分かってた。
In fact, if he has a hall of fame, I think I'm destined for it.
もし神様がその信仰の勇者の伝道みたいなのがあるとするならば、私は絶対に間違いなくそこに行くだろう。
Dashing, debonair, suave, and good-looking, all wrapped up in one package.
輝かしい栄光というのがまさに私自身のその状態のようであると思っている。
And not to mention, oh, the spiritual maturity that I have.
またさらに彼がそういうふうに思うのは、なんて私は霊的に成熟したものなんだろうなんて。
Okay. How many of us admit it have felt that way at some point in our Christian walk?
そんな風にこのクリスチャンとしての歩みをしたときに思ったことがある人たち、
Maybe that's an extreme, but you get the point.
どれぐらいいらっしゃいますか。確かにそれは、まあ、強調かもしれませんけれども、でも私が言わんとしていること皆さんお分かりになりますよね。
Well, the scripture tells us another picture.
聖書は私たちにまた違うことを示してくださっています。
Isaiah 64, verse 6.
イザヤ書の64章の6節。
All our righteousness is as filthy rags.
私たちのすべての義というのは、
There is nothing that we can do to make ourselves acceptable to God.
私たちの義は皆不潔な着物なんだと。私たちが何をどんなことをしたとしても、それらは神様に受け入れられるものではない。
In fact, this deserves some thought.
このことというのは私たち考えなければいけません。
Why do you read the Bible every day?
なぜ皆さんは聖書を毎日読むんでしょう。
Why do you pray?
なぜ皆さんは祈るんでしょう。
Do you do that to make yourself acceptable to God?
皆さんはそれをすることによって神様に受け入れられるものとなろうとするんでしょうか。
Well, I'm telling you right now, it's not working.
もしそうであるならば、それは効果的でないことを皆さんにお伝えしたいと思います。
It's the blood of Jesus Christ that makes you acceptable to God.
神様に皆さんが受け入れられるようになるのは、キリストの流された血によってだけなんです。
And in ways that we don't even understand, even these righteous things we do are still tainted with our sin.
私たちがどれだけ良いことをしたとしても、それらのことというのは神の前にあって、皆罪に汚されたものなんです。
I'm going to make a bold statement. It might be difficult to take at first.
非常にこれから大胆な発言をしたいと思います。ひょっとしたらそれを受け入れることを最初は難しいかもしれませんが。
But if your motive for engaging in spiritual disciplines,is to make yourself more acceptable to God, then those disciplines are sin for you.
もし皆さんが霊的な様々な鍛錬を積んで神様の前に受け入れられたいと願ってそれらのことをしているとするならば、皆さんがしているそれらの 事柄というのは神の前にあって罪です。
The first commandment is you shall have no other gods before me.
第10回の第1回が言うことというのは神様以外に神を持ってはいけないということです。
And if we think somehow we can earn our position before God, we have elevated ourselves above God.
もし私たちがする何かによって私たちが神に受け入れられるなんて考えることが一度少しでもあるとするならば、それは私たち自身が神様よりも上のものになっているということです。
It is by the blood of Jesus Christ alone that we can come before the Father, not because of our supposed righteousness.
私たちの父なる神の御前に私たちが出ていくことができるのは、私たちが考えている私たちの義のゆえではなくて、唯一それができるのは私たちのために流されたキリストの血によってのみなんです。
Now, don't get me wrong.
私を誤解しないでください。
I'm not saying that you should stop engaging in spiritual discipline.
私が言っているのは霊的そういった鍛錬をやめなさいって言ってるんじゃないんです。
We need to be involved in God's word. We need to be praying. We need to be fellowshipping with other believers.
私たちは御言葉を読むことが必要だし、祈ることが必要だし、互いに交わり合うことが必要なんです。
But we need to keep everything in its proper perspective.
でも私たちはそれらの事柄というのを正しい観点を持って見なければいけません。
God's love for you is not because of what you do.
神様の愛というのは皆さんが何をするかということにかかってるんじゃないんです。
It's because of what He has done.
それはなぜならば神様が私たちに何をしてくださったのかということなんです。
And so you've got a choice to make.
皆さんには選択があるんです。
We can either adopt the truth of God's word that keeps us humble and always appealing to the blood of Christ, or we can just go with our feelings and become very spiritually proud.
私たちはこの御言葉に信頼して、私たちが何をするかということではなくて、神様がその私たちのために血を流してくださり、私たちがこの御言葉に照らし合わせて、謙遜を持って神様の前にへりかかって出ていくことを選択するのか、それとも私たちが感じる霊的成熟さなんていうものを頼りにして神様の前に大胆に出ていこうとするのか。
And need I even begin to talk about God's perspective of Pharisees?
私は皆さんに神様がパリサイ人たちをどのように見てたかなんて説明する必要はないですよね、きっと。
Well, here's another feeling.
他の次の感情で見てください。
You know, I am really going through a lot of difficulties in my life right now.
私はもうものすごいたくさんの数の困難を今抱えています。
I make decisions and things go wrong.
私はある選択をするけれども、ありとあらゆる選択の結果というのは全部悪くなってしまう。
What's more, people are opposed to me.
もっともっとたくさんの人たちが私に反対してくる。
And I experience roadblock after roadblock.
私が進んでいく道には常にこう、妨げがあり続けるんだって。
I must be outside of the will of God.
私は間違いなく神様の御心から外れてるに違いない。
If I was in the will of God, everything would be made plain, you know?
もし私が神様の御心の中にいるならば、私の行く道というのは常にこう快適に進むことができるような道のはずだ。
Well, 1 Peter 4 tells us something different.
第1ペテロの4章は私にそれとは違うことを教えてくれています。
Verses 12 and 13, don't think it's strange concerning the fiery trials which try you as if strange things are happening to you.
12節、13節にはこんなことが書いてあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむなと。
But rejoice in as much as you partake in Christ's suffering.
むしろキリストの苦しみに預かれるのだから、ですから喜んでいなさいと言うんです。
And later we're told that we're supposed to be ready to give an answer for the hope that lies within us.
その後私たちには、私たちの内側にある希望を人々に伝えることができるようにその準備を整えていなさいと言うんです。
Do you think people are going to ask us about our hope because everything's going grand?
人々は私たちに、なんであなたはそんな希望を持ってるんですかっていうふうに私たちの生涯が順調な時に聞くと思います？
We're not outside of the will of God just because things are going difficultly.
私たちの生涯が難しいからといって、困難がたくさんあるからといって、神様の御心から私たちの生涯が外れてるわけじゃないんです。
In fact, there's a good chance we're right where God wants us.
ひょっとすると、いやむしろ多くの場合に私たちは神様の御心のど真ん中を進んでいることが、ことであるだろうと思うんです。私たちには選択があるんです。
We can go with our feelings.
私たちは私たちの感情に任せることができます。
And we can bail out.
そして私たちはもうその生きることをやめることができるかもしれません。
It breaks my heart when I hear stories of that.
そのように自分の命を止めてしまうこと、そういうようなことがを聞くと私は心が砕かれます。
Pastors who After a while, they just lose it and they leave.
例えば牧師たちがしばらく働きの中にあったとあまりにもその辛さのゆえにその働きをやめてしまったりとか。
Or Christian spouses who just have so much difficulty with their non-Christian spouses, they end up divorcing.
未信者の夫を持っている、また妻を持っているそのクリスチャンがあまりのその結婚の困難さのゆえに離婚を選択してしまったりとか。
Or two Christians in relationship with each other and they just can't get along and so out they go.
二人のクリスチャンがその関係の中にあって、お互いにこう、ま、仲良くしていくことができないがゆえに、お互いの関係を断ってしまったりとか。
And why not do that? Because obviously, if there's difficulties, you're outside of God's will, right?
もし困難というのは神様の御心の外側にあるがゆえに起こるものであるならば、そういうことを、そういうやってることを断ってしまっても当然ですよね。
No, that's not right.
でもそれは正しいことじゃないんです。
There's a good chance we're right where God wants us.
神様が私たちに求めているその状況の中に私たちがいることの可能性の方が高いんです。
And so we need to rejoice.
それゆえに私たちは喜ばないといけないんです。
And thank God for the opportunity to be a witness in the midst of those difficulties.
そしてその困難の中にあって神様のために証人となることができるその特権を神に感謝しないといけないんです。
Here's one I face a lot.
次のものは私がよくぶつかることです。
I have failed so much. God has taken me out of His kingdom.
私はあまりにも失敗をし続けるがゆえに、神様は私を神様の王国から取り除かれてしまった。
I don't know what the general teaching is here in Japan. I'm sure this church is, you know, is accurate in its teachings.
私は日本においてこのことに関してどういう教えてるのが一般的なのか分かりませんけど、もちろんこの教会は正しいことを教えてると思いますが、
Knowing Pastor Kondo and Pastor Okada as I do, I'm sure they teach that when you come to the Lord, you belong to Him.
この先生や私を岡田先生を知っているがゆえに、ちゃんとしたことが教えられていると思いますけれども、私たちは神様を信じたときに、私たちは神の王国に入れられるんです。
But when I travel to other places, specifically Eastern Europe,It seems like they always dangle this carrot in front of people that, oh, if you misstep too much, you're going to be out of the kingdom.
けれども、私がいろんなところを旅し、特に東を旅していくときに、多くの場合にまるでこう人参を目の前に吊るされたように、あなたがもし失敗を繰り返すならば、神様はひょっとしたらあなたはその御国から取り除くかもしれませんよ、なんていう教えをされているところがあるんです。
And I have had young people in tears tell me, Steve, I want to have a relationship with Jesus, but I can't because I know I'll fail and I know he's just going to kick me out.
そして多くの時に若者たちが私のところに来て、Steve,私は神様とイエス様と関係を持ちたいんだけれども、私は失敗するのが分かってるから、もし失敗し続けたら、神様は私のことをその御国から蹴り出してしまうことをよく知ってるんだって、涙ながらに訴える姿を見ます。
Well, John chapter 6, verse 37 says, Those who come to me, I will in no wise cast out.
ヨハネの福音書の6章の37節のところに書いてあるのは、もしあなたが私の元に来るならば私は決してあなたを見捨てることがないということです。
We're told that the Lord is a good shepherd.
私たちが教えられていることというのはこの主は良い羊飼いであるということです。
Would we call him a good shepherd if he lost three out of every 100 sheep?
もしこの神様が 100頭の群れの 3頭を常に失い続けるようなものであるとしたら私たちは主を良い羊飼いなんて呼ぶでしょうか。
Father, I'm sorry.
父よ、ごめんなさいと。
I couldn't keep these in my fold.
私はこの3頭を群れの中に留めることができませんでした。
But here's the rest.
でもこれ残りですから。
Do you think that would be a good shepherd?
それは果たして良い羊飼いの姿でしょうか?
Absolutely not.
違いますよね。
Jesus Christ has been given his flock by his father and he will return every single one of them back to the father.
御父によってイエス・キリストは父の羊の群れを預けられたのです。そしてイエス・キリストはその羊すべてをいつの日か神様にお返しするんです。
So we've got a choice to make.
それゆえに私たちには選択があるんです。
Are we going to live by the truth?
私たちは真理によって生きるのか?
And thank God that we're secure.
そして神様に私たちが完全に安全な神様の手の中にいるものであるんだということを感謝するのか。それとも私たちの感情に任せていくのか。そして私たちの失敗のゆえに嘆きの中にとどまり続けるのか。
God can't use me.
神様は私を用いることができません。
I don't have any gifts or talents.
私には賜物も能力もありません。神様は私を用いるような素晴らしい能力も私に全然持ってない。王国の中でも一番小さいものなんだ。
How many of us have felt that way?
そんなふうに思った方はどれぐらいいらっしゃるでしょう。
Completely helpless.
全く誰かを助けることができない。
Well, that's actually kind of a good place to be.
なぜなら、それは実は非常に良い場所なんです。いるに。
Because it is then that we can grasp that truth in Philippians chapter 2, verse 13, that it is God who works in us both to will and to do of His good pleasure.
なぜならば、私たちがそのような絶望の中にいる中にいるときに、ピリピリというの手紙の2章の13節にあるように、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだというからです。
If God has a job for you to do, He's not leaving for you to do it.
もし神様があなたに働きを与えてくださっているとするならば、神様はあなたを一人にさせてその働きをさせようとしてないんです。
He's going to do it through you.
神様があなたを通してその働きをなそうとしてくださっている。
Believe me, I have to apply that thought every time I get behind the pulpit.
私がこの講壇の後ろに立って話をしなければいけないときに私はこのことをいつも考えるんです。
You don't know how many times I think to myself, what in living blazes am I doing here?
なんと多くの時に私自身が一体なんで私はこんなことをしているのかと思うことがあります。
When I was in Bible school, my homiletics teacher looked at me and said, Steve, you're just not a preacher.
私が聖書学校にいた時に私の説教学の先生は、スティーブ、あなたなんでこんなところにいるのかって言ったと言うんです。
And I just said, Amen, brother, I don't want to be one.
そして私がその教授に言ったのは、その通りです。私はここにいたくないんですって言った
んです。
でも、その後に何が起こるかというと、どうぞこの説教団の後ろに立ってメッセージをしてくださいと言われて、私はいつもその度に行って私何をしてるんだろうと思うんです。でも私が神に感謝することというのは、私自身に信頼を置く必要がないということです。
Because if I had to rely on myself, I'd crash. I can assure you that.
なぜならば私が私に信頼を置くならば私はいつでも崩れ去ってしまうんです。
And none of us have to rely on ourselves.
私たち誰一人として自分自身に信頼を置く必要はないんです。
We have the Spirit of God within us.
私たちの内側には神の霊があるんです。
And He leads us into all truth and He teaches us how to use that truth to minister to the lost world.
そして聖霊は私たちを全ての真理へと導き、その真理を用いてこの失われた世の中の人たちのためにこの真理を分かち合うその働きをさせてくれるんです。
So we've got a choice to make.
それゆえに私たちには選択があるんです。
You know, live in the truth.
この真理に従っていき。
And move forward in God's will.
神様の御心のままにまっすぐに進んでいくのか。
Or we can rely on our feelings and shrink back.
それとも私たちの感情に従っていつまでも後ろに引き下がったままでいるのか。
You know, there are warnings that are in the scriptures towards those who put their hand to the plow and turn back.
確かに御言葉の中には警告がされています。私たちがその前に進むための道具を持っていながらもそのまま後ろに後ずさりしてしまう人たちに対して。
Well, that's just been a sampling.
これらというのは例えです。
I just have one more thing I want to investigate with you.
皆さんと一緒にもう一つのことを見たいと思います。
How is it that I become proficient as a pilot and flying by my instruments?
一体どのようにして私はパイロットとしてその経験を用いて空を飛ぶことに、上達していくことができたんでしょう。
It doesn't come just by dreaming about it.
それは私が夢を見ることによって、それをそうなりたいと願うことによってはならないですね。
Takes work.
そこには働きが必要なんです。
Takes practice.
練習が。
It takes consistency.
そしてその継続的に成していくこと。
And it takes a lot of time.
そして時間がかかるんです。
If we're going to fly safely in our Christian life, it's not going to happen just by dreaming about it.
もし私たちが私たちのクリスチャンの人生を熟練したその技で駆け抜けていこうとするならば、それは私たちが願っているだけでは起こらないことです。そこには非常に多くの努力、働きが必要なんです。
If we're going to live by the word of God, we need to be in the word of God.
私たちがもし御言葉に従って生きようとするならば、私たちは御言葉を学んでなければいけないんです。
And even in the small situations, we need to start making choices in line with the word of God.
私たちがどれだけ小さな選択であったとしても、その選択一つ一つが神様の御言葉に沿ったものでなければいけないんです。
So that when the more serious situations come, we're already prepared.
そうすることによって、もっと難しい、大変な選択に私たちが迫られるときに、私たちの準備ができているためです。
And in Psalm chapter 1, we read this most fluidly.
詩編の一編にそのことが最もよく記されているんではないでしょうか。
Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly.
幸いのことよ。悪者の計りごとに歩まないものは。
Shall we loosely interpret that? Blessed is a man who does not walk in the counsel of his own feelings or perceptions.
もし私たちがこのことをこういうふうに訳すことが許されるとするならば、こんなふうに訳せるんじゃないでしょうか。幸いな人よと。自分自身の感情や感覚に任せて、私たちの生涯歩まないものは。
But his delight is in the law of the Lord.
でもその人の喜びというのは、神様の御教えである。
And in that law he meditates day and night.
その御教えの中に彼は昼も夜も口ずさみそれを黙想する。
And what is the result of that man?
その結果というのはどういうものでしょう。
He's like a tree.
その人はまるで木のようだって言うんです。
Planted by the rivers of water.
豊かな水の脇に植えられた木だ。
Bringing forth fruit in its season.
季節が来るたびにふさわしい実を実らせる。
Fruit is not just accomplishments.
その実というのは単なる成果ではないんです。
Accomplishments are just dead statistics.
成果というのは単なるこう統計的なものでしかないんです。
But fruit brings life and strength to others.
けれども実というのは他の人たちに対して命を与え彼らを強めていくようなそんなものです。
Do you want to bear fruit?
皆さんは実を結んでいきたいでしょうか。
Well, you got a choice to make.
皆さんには選択があるんです。
You can either live by the word of God, or you can live by your own feelings and perceptions.
皆さんはこの御言葉に沿って生きていくのか、それとも皆さんの感覚や感情に身を任せて生きていくのか。
If you want to live by the word of God, you have to be in the word of God.
もし皆さんが御言葉に従って生きていこうと思いになるならば、皆さんは御言葉を学んでいかなければいけないんです。
You have to know how to use it properly.
それをどのように用いるのかを正しく理解しなければいけないんです。
So that when the devil attacks you, you can respond appropriately.
そうすることによって悪魔が私たちに戦いを挑んでくるときに私たちがそれに正しく対応することができるように。
I trust that in many ways I'm, as you say, preaching to the choir here.
私は今こうやって喋っていることというのが、よく向こうアメリカでの表現で聖歌隊にメッセージをするなんていうことがあるんですけども、そういったものであるというふうに思います。
But I find this is a concept I need to remind myself of constantly.
皆さんはもうこのことを十分に理解しておられると思いますけれども、これは私自身にも常に思い起こさせ、直させる必要があることであるんです。
And I pray that God would so fill all of His people that we would have this single view.
私が願うことというのは、神様がその神の民である全ての人たちにこの一つの観点というのを持たせてもいただきたいということ。
To walk by faith, not in ourselves, but in the Word of God.
私たちが信仰によって歩み、それが私たちの内側のものではなく、私たちに対して神様が与えてくださったこの御言葉によって。
By God's grace,
神様の恵みに、
for His glory.
その神様の栄光のために。
ありがとうございました。結局は御言葉に私たちが従うのかどうか、私たちの信仰の土台というのはそこにあるんだ。もし我々がどんなふうに感じるとか、どんなふうに思うかということに我々が頼ってしまうなら、いつの間にか私たちの信仰というのはぐらつき、弱ってしまうものです。だから御言葉が言うんです。聖書っていうものは、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために、私たちに与えられてるって。ね。聖書っていうのは、皆さんがすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために神様がくださった。これでいいんです。この御言葉に立てば。この御言葉が私たちの土台であり、この御言葉が私たちの神様から与えられた教えなわけです。そしていかに私たちが自分の力とか知恵に頼ってことを達成しようとしているのかどうかって、 私たちを強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。また今回もこの礼拝もそれぞれ皆さん一人一人神様から示されたことがあるかと思います。で、大切なことっていうのは皆さんね、神様生きてらっしゃる方ですから、皆さんの今置かれている状況をご存知である神様、皆さん一人一人に語ってくださる。それに対してどう我々が応答していくかです。その選択があるんです。それを聞いていても、私はそれはできませんとか、私は無理ですとか、私はしませんというならば何も起こらないけれども、しかし神様、あなたがおっしゃった通りですと、あなたの助けによってそれをなさしめてくださいとするならば、主が私たちを変えていってくださる。どっちを選択するかです。私が願うことは、私も含めて皆さん一人一人がしっかりと御言葉に立って、この御言葉が教えるゆえに私はそれを信じますと、そして私の感情とかに頼るんではなくて、御言葉がおっしゃっていることに従っていきますと、そんな決心を持ってこの1週間歩んでいきたいと思います。そしてその時に神様、皆さんを変えてくださるし、皆さんを用いてくださる。